皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。本日、第2週の火曜日の担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、4月になって、昨日ね突然また寒くてちょっとどうしようかなというところがあったんですが、ようやく暖かくなってきたというところかと思います。私、皆さんね花見とかね、先月のね3月末の放送の時には、奈良にね、大和高田の大名公園のね川沿いの花桜がすごい綺麗だということをお話しいたしましたが、皆様どっかねお花見とか行かれたんでしょうかね。ちょうどね、1週間前ぐらいはね、関西各地も花見が満開ということで、もう本当にね、いろんなところで観光客の方多かったなというふうに思うんですけれども、では、私、結局どっか行ったのかなというところで、一つご紹介させていただきますと、私ちょっと仕事の関係でちょっと京都の方にね、寄り道することがございまして、夜桜の方をね、ちょっと見せていただきましたというところです。場所はね、八坂神社あたりで、ね、いろいろ参道がありまして、夜になったんですけれども、京都はね、すごい人が多いなと。本当に、ね、奈良もね、今この時期っていうのは観光客がねすごい多くて、以前に比べるとね、この商店街もね、歩いておられる方非常に増えてまして、私も今日ねこのラジオ局来るのに、どうでしょう、外国人のね観光客の方がね、結構もう半袖で歩いておられたりとか、そういった形でやっぱりね、観光客増えるといいなというふうにすごい、感じるところでございます。で、その京都にね、何をしに行ったかと言いますと、ちょっとね、ちょっとお仕事の、ね、方々とちょっとねお会いする、用事がありまして、京都で今都踊りと言いまして、これ芸妓さんとかね、舞妓さんが、いろいろね歌を歌ったりとか、お芝居をしたりということで、その辺の知識はね私全くありませんので、ちょっとね、ホームページで見てるような内容ちょっと、そのままちょっと申し上げるような感じになって申し訳ないんですけど、これはもともと明治維新の時に、これ京都からね都が東京に行ったというのはね歴史の授業とかで皆さんね、習っておられるというね記憶ね皆さんあるかと思うんですけども、その時に都が東京に行くということで、京都の方がね、そのね、町がね、こう喋れないようにどうしたらいいだろうということで、当初ね博覧会のね計画を立てられたそうです。結局はね、その後、博覧会という形ではなく、芸妓さんとか舞妓さんがね、毎年、踊りをやったりするということで、町をね、活気づけようという、活気づけようということで、このね、都踊りさんの、ね、ホームページちょっとね、これ見せていただいてるんですけど、明治5年、もう今からどうでしょう、140年以上前というところですね。その時代に、これ、当時はね、3月の13日から5月30日からの80日間、第1回都踊りということで、イベントが開催されたということで、ここのね、建物、これ、祇園公部歌舞練場というところなんですが、この建物はね、京都で今文化財登録もされているそうで、この建物自体は大正2年に、建築されたというような歴史のある建物で、本当にね、都のね、京都の古い歴史を感じたところでございます。このね、都踊り、約ね、50分ほどのね、お芝居、歌、そういったものをね、ずっと見ていく感じになるんですが、各地のね、京都を中心とした、各地の四季をね、歌にしたり、またお芝居にしたりということで、普段ね、なかなか機会がないと、古い文化に触れることがないという、ね、私のようなね、お金の計算とかをね、が仕事をしている人間にとっては非常に新鮮な機会をいただいたなというところでございます。はい、ちょっとね、前置きちょっと長くなってしまったんですけども、また皆さんね、今年の花見はここへ行ったよとかいうことがあれば、お便りいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メールアドレスが、784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックスは 0742207840 0742207840 まで、お願いいたします。さて、今日はね何をお話しようかなと、思ったんですが、前回のね、 放送はね、ちょうど確定申告のね、まあ、終わるちょっと前ということで、私も、まあ、フラフラになってたところなんですけれども、まあ、ようやくピークが過ぎて落ち着いてきたかなというところです。で、確定申告ね、今日お聞きの方でもね、確定申告したいよという方非常に多いかと思うんですけども、これ所得税ね、まあ、3月15日までの期限ということなんですが、もしね、税金のお支払いをね、口座振替にしているという方いらっしゃいましたら、口座振替4月20日が所得税の、期日。あと、個人の方ね、消費税の申告をされているということで、方で、口座振替されている方は4月の25日が、振替日ということになっておりますので、これね、前の日までにね、お金を入れてくださいということで税務署からアナウンスされていると思います。これもしね、引き落としができないとなると、その申告期限、まあ、所得税であれば3月15日、消費税であれば3月31日を過ぎた日から、延滞金が、計算されるということになってますので、ね、ご注意の方よろしくお願いしたいと思います。で、この3月ね、下旬から4月の頭にかけてね、いろんなね、統計的なものが発表されたもの、ちょっと2つほどご紹介したいなというふうに思います。これ総務省というところ、まあ、国の、ね、当然お役所というところなんですが、これ平成26年、まあ、26年というのが、ね、ちょっと、ね、古いんですけども、この1月か26年の1月から12月までに、ふるさと納税をした方の、まあ、人数とか、寄付をされた金額とか、そういったものが、ね、都道府県別に公表されておりまして、まあ、これ27年じゃ、なんで27年じゃないのというところになりますと、まあ、27年はね、この前3月15日に確定申告終わったばっかりということになりますので、まあ、これから集計ということなんですね。で、この26年はね、まあ、ふるさと納税のね、限度額がまあ変わる前、まあ、平成27年以降は、最高でね、住民税のね、約2割、まあ、約2割までがね、ふるさと納税で控除されるということですが、まあ、26年まではね、まあ、約1割と、いうことになります。で、この平成26年の、ね、中身をちょっとご紹介 したいなと思うんですが、まあ、このね、ふるさと納税をされた方が、こう26年の時点でもね、43万5千人もいらっしゃるということなんですね。そうなると平成27年はもう倍以上になってるんじゃないかなというふうには思います。で、これ都道府県別に、ね、数字を見ているとやっぱり、ね、特色がありまして、まず、ね、ご当地奈良県の方何人されたかと言いますと、ね、5845人のちゃんと、ね、人数で 1人単位まで数字が、ね、ちゃんと出てるんですね。で、平均的な、1人当たりの寄付の金額が、約6万3000円ほどということなんですね。で、寄付をした方が、ね、一番多いのは、ね、まあ、やはり、ね、人口が多い東京都ということで、まあ、約9万人、まあ、1人頭9万3000ほどの寄付額ということになっています。で、まあ、1人当たり、ね、寄付された金額が一番多いところってどこかなということでちょっとね電卓をね、叩きながら、ちょこちょこ調べていると、まあ、一番多いのはね実はこれ鹿児島県ということで寄付をされた人数の方はね、まあ、1979人ということで約2000人なんですが、1人当たり寄付をされた金額というのはね約12万円ということで、まあ、非常に多いなと。あとね、10万円を超えているところをね、ちょっと見てみると、北海道もね、一人頭のね、寄付額というのは10万円を超えているそうです。あと、愛知県。愛知県と言いますとね、これ私の個人的なイメージなんですが、まあ、結婚式とかはね、非常に派手にやるというふうに、聞いておりますので、まあ、そういったことでこういったところねあのお金もどんどん使われるのかなという感じがいたします。あとこれ新潟県これ、ねまあ、米どころですねなんかもね一人頭の寄付金が10万円を超えているというところになります。で、まあ、26年はね、まあ、こういった感じであったんですけれども27年に入りましてこれ、ね、年間の統計はねまだ全然出ていないんですけれどもこれちょっと去年のうちにね、まあ、またこれ発表されている資料をちょっとね引っ張り出してちょっと見ていたんですがどこのね、自治体が、寄付が多いのということでこれも当然ね、まあ、国がやっていることなので統計が出てまして、まあ、26年度のね1位というのはこれ長崎県のね平戸市というところが、まあ、1位だったそうです。あと続いてね佐賀県の玄海町というところあと北海道の、町、あとまあ宮崎、山形とし、 まあ、地方のね、ところが非常に増えているんですけども、で27年度に入りまして、これ上半期4月から9月という分の統計が上がってるんですが、第1位はね、宮崎県の都の城というところで、これ件数はね、去年のね、おそらく比べると倍にはいってないんでしょうけども、もうね、ごめんなさい、これ金額はね倍にいってないんですが、件数はねもう去年のね、もう1位のとこと、今年上半期、まあ、半年間での、ね、1位の都の城市というところを見てると、もう半年で去年の3倍を超えているような数字になりますので、いかにね平成27年に入ってこのふるさと納税というのがね、まあ、いろんなところで注目されているかというのが、まあ、分かるというところになります。 で、ではこのね、都の城市というところは何をね、その寄付をした額によってくれるのかなということで、ちょっと見てみますと、やはりね、宮崎牛ということで、ね、これね、あのホームページ私もちょっと見てね、プリントしてきたんですけども、まあ、これ見てるだけでね、ちょっとね、お腹空いてくるような感じがするんですよね。で、やはりね、この寄付をした金額、まあ、1万円から2万円だったらこんなんですよとか、2万円以上、ここの、都の城というところで、まあ、5万円未満というふうに書いておりますけれども、まあ、2万円から5万円だと、こんだけもらえますということで、結構やっぱ寄付をした金額によって、まあ、もらえる商品は当然違ってくるというところで、見てるとね、やっぱ2万円を超えると、まあ、宮崎牛ステーキセットとか、しかもね、限定100セットとか書いてるんで、もう相当人気があるんだなっていうのがね、もう見て取れるんですね。あと、去年の26年度、1位だったこの長崎県の平戸市というところでは、ここもね、まあ、1万円から2万円からというふうになってるんですが、ここは1万円寄付すると4000ポイント、2万円を寄付すると8000ポイントというふうになっておりまして、もうポイント制ですね。すごいなんかあの、ポイントカードを貯めていって、貯まったポイントで商品もらえるという、すごいね、あの今の時代にあったような仕組みだなというふうに思ってるんですけども、これはね、あの、この平戸というところでは、私も初めて知ったんですけども、まあ、うちわエビというね、これ、まあ、当然、ネットで調べると、なんか、伊勢エビのね、なんか、伊勢エビかとかで書いてあったんで、まあ、そういったね、まあ、エビの、まあ、当然一緒になるんですけれども、こちらの方がね、なんか、報道で、取り上げられたことですごい申し込みが殺到してて、出荷待ちは5000件とか、いうことで、ものすごい人気だな、ということでね、まあ、ちょっとね、これ見てるとやっぱ食べたくなるので、まあ、話はこの辺にしときたいなと思うんですが、で、あと関西でね、この27年度のね、上半期に、ランクインしたところでどこというところで、第10位ということで、まあ、京都のね、京丹後市というところが、ランクインしてますね。あと、大阪のね、泉佐野市、結構ね、都会のところなんですけどもね、ランクインしてるんですね。で、都会のところというとね、結構寄付をね、受けたとしても、そんなね、なんか、商品って意外にあんまりなかったりとか、まあ、あってもね、ちょっと食べるものとかではなかったりとかいうことがあるんですけども、こちらの泉佐野市というところ何かなということで、ちょっと見てみますと、これ、これ飛行機会社のね、ピーチの、まあ、ポイントということで、要はこれ、このピーチという会社はこれ私もね、まだ使ったことはないんですけれども、まあ、当然ね、飛行機に乗るんで、当然お金払って飛行機に乗るんですけども、まあポイントを貯めるとね、そのポイントで、航空券が買えるということで、その、寄付をした額によってそのポイントをもらえるということだそうです。で、これもね、寄付の額によって、まあ、もらえるポイントが全然変わってくるということで、まあ、非常に、飛行機乗る方にとってはね、寄付をして税金の控除を受けて、でさらにね、まあ、飛行機に乗るためのポイントが貯まるということで、まあ、一石、二鳥ぐらい、まあ、3兆までいかないですかね。一石二鳥ぐらいになるのかなということでね。まあ、飛行機ね、よく乗られる方はね、こういったところのね、寄付をされてはいかがかなというふうに思います。さて、で、もう一点、この3月のね、末に、まあ発表されたものとして、まあ、地下工事といいまして、私もね、もう相続税のね、申告の仕事とか、まあ、そういったこともやったりするので、このね、土地の値段というのはね、やっぱり気になるところで、まあ、特にね、まあ、東京とかね、まあ、大阪の都市部になりますと、まあね、土地の値段がね、まあ、最近上がっているというようなことをね、まあ、よく、聞きますけれども、まず、 まあ、大阪のね負荷、まあ、次ね奈良の話もしますが、まあ、大阪を見てみますと、まあ、住宅地と、まあ、商業地といいますとね、まあ、主に駅前とかね、大きな、ね、ショッピングモールがあるとことかいうふうにイメージしていただいたらいいのかなと思うんですけども、この、ね、まず、大阪市内の、ねまあ、商業地というところを見てみると、まあ、北区とか、まあ、福島区 中央区、まあ、西区とね、まあ、大阪の本当に中心部あと天王寺あたり見てみますと、27年に、ね、上がった率がね大体 4% から 6% ぐらいなんですけども、この28年度、この統計を読みますと、もう少ないところでもね 6.5 とか、もう中央区になりますとねもう 10% ですね、超えているということで、もうすごい値上がりしてるんだなと。でもうピンポイントでねもうそれこそね2割3割途中値段が上がったというようなところもね、まあ、あるようなんですけども、まあ、大阪のね、中心部っていうのはこんな感じになってると。逆にね大阪の郊外に行きますとね、やはりこれ大阪のね北部、まあ、豊中とかね吹田とかそちらの方に行きますとね、若干値段は上がっているようですけれども、まあ、他の地域になりますとね、まあ、ほぼ横ばいというような状況になってるようですね。ここでねちょっとお便りの方ね、もう早速いただいておりますので、ちょっと、ご紹介の方させていただきたいなと思います。これ、レモンさんですね、ラジオネームありがとうございます。私も、京都の、中所島駅付近の琵琶湖疎水も歴史で習いましてね、もう本当に、確かこれねあの琵琶湖からねあの大阪の方にね水を引くのにね、まあ、と私の記憶が間違ってなければですけども、ね、そういうあの、ね、水を通すためのトンネルを作ったというように記憶をしているんですけども、屋形船に乗り伏見港公園のあたりの桜を満喫 してきましたということで、すみません、これはおそらく先週あたりちょうどねあのこの関西もね桜が満開だったのでその時期の写真なのでしょうか。いいです ね滋賀県の方行きますとね、こうやってね私も以前船に乗ってねあの琵琶湖のあたりをねうろうろしたことはあるんですけども、まあ、京都にもねこういった、船に乗れるところがあるということで、屋形船に乗り伏見港公園というところですね、こういったところがあるんですね。ちょっと私も機会があればちょっと行ってみたいですね。続きまして、ラジオネームヨーデルさん、ありがとうございます。楽しく番組聞いています。昨夜私は祇園にお食事に出かけました。あ、都踊りの関係かいつものことなのか、外国人の観光客多かったです。街中には芸妓さんや舞妓さんも多く、その姿を観光客の方はシャッターを切っていらっしゃいました。京都ならではの風景だなというふうに思いました。そうですね、私もね先週、ちょっと京都の方に、ね、寄ったということを申し上げましたけれども、もう本当にね、駅を降りてね歩いてると本当にもうちょうどね紅葉の時期とかでもね京都というのはすごい人が多いんですけれども、もう確かに外国人の、方が多くね、あの、まあ、英語とか、まあ、その他中国語とかいろんな言葉がね、飛び交っていたように記憶ね、もうこの前のようにもう、ね、まあ、先週のことなんですけど本当昨日のことをね思い出されますね。今日もね、この時期も奈良のあたりもね、先ほど申し上げたまだ人が結構ね歩いていらっしゃるので、京都もね今でも観光客多いんじゃないかなということで、おそらくね、まあ、花見をね、するためにちょうどね日本も四季があって気候がいいところなので、たくさん人がね来日されているということじゃないかなというふうに思います。はい、で、奈良のね、先ほど申し上げた地下工事の話に戻りますが、奈良県ってじゃあどうなのということで、これもね、ちょうど、ね、もう報道で発表されている資料をね、ずっと、見て私も調べていたんですけども、奈良県はね、全体的に横ばいかちょっとマイナスになってる。やはりね、土地というのは、あの、需要と供給の関係がありまして、まあ、人気のある場所はね、値段がちょっと上がる。でもなかなかね、土地にね動かないという場所になりますと、値段がね下がってきているというような傾向があるんですけれども、じゃあ上がっているところって どこなのかなということで見てみますと、まあ、奈良市ね、ここもね場所はラジオ局奈良市ですけれども、まあ、奈良市、やっぱ学園前、学園北とかいうふうに書いてます。学園前でしょうね、なんかは、ね、4% アップとか、まあ、富岡岡、これもね学園前の上の方にねなるんですけれども、まあ、そちらも同様ですね。あと これ右京ということ、多分ね最大時間西の京あたりかなというふうに思うんですけども、まあ、こちらなんかもね、まあ 3.8% アップということで、ね、やっぱ閑静な住宅街なんかが値段、ちょっとずつね、上がってきているというような感じがいたします。あとね、今奈良駅の周辺もね、去年に比べてやっぱりね数パーセントちょっとアップしているような、感じが見受けられるんですよね。あと他に上がっているところと申しますと、生駒市なんかもね、上がっておりまして、まあ、東生駒とか、まあ、生駒駅ですね、もうこれあのね近鉄電車でね、まあ、大阪に通勤するのに非常に便利な、ところになるんですけれども、まあ、こういったところのね、値段を比べてみますと、まあ、去年に比べてね、まあ、大体 2% とか、まあ、3% アップなんていうこと感じに、ね、なっておりまして、すみません、あの右京というところ、すみません、西の京かなと思って、ちょっとね、あの勘違いしまして、まあ、高野原方面ということでね、ちょっと、場所をちょっと間違えて勘違いしてしまいましたね、失礼いたしました。はい、で、東生駒あたりもね、やはりこう住むのにね人気のある地域なのかなということで、まあ、値段が上がっている。あと生駒だと、まあ、白庭台というと、ここもね、まあ、ニュータウン開発されてるね、ところになるんですけども、こういったところも人気があるというところですね。あと、私ね、事務所柏市というところに事務所がありますので、まあ、柏というところもね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、人口結構ね、まあ、今でもちょっとずつ増えているところなんですね。まあ、余談ですけどね、人口増えているところと言いますと、まあ、柏市なんかもそうですし、とね、あの柏市の隣の葛城市、まあ、あとね生駒市なんかもね人口まだ増えているというところで、まあ、大阪にね、まあ、近いところというのは、人口がね7県で、ね、全体的にはね人口はやはりね日本全国人口減ってきているという状態にはなってるんですけども、まあ、7県ではね、まあ、減っているところ増えているところ、まあ、ちょっと分かれているというようなことになっております。鹿島もね、これ場所によるんですけれども、まあ、あの、まあ、いわゆるニュータウン地域とか、あの私の事務所は、ね、柏市の五井堂というところにございまして、そこの、ねまあ、近鉄五井堂駅というのは、急行とか、ね、快速電車が停車しますので、まあ、そのあたりは、ね土地の値段も、ね、ちょっとずつ、まあ、上がってきているというような状況になっています。はい、でいろいろ、ね、話していると、ね、もう、ね、時間が、ね、もう3時53分ということになってきまして、本当は、ね、税金の話を、ね、ちょっと用意してたんですけども、ちょっと、まあ、少しだけ、ねちょっと触れたいなということで、今日は、ね、税金の話何をしようかなと思って、ね、準備をしてきたものが、まあ、税の歴史ということで、ね、で本当に、ね、このもう3年目突入してるんですけども、ね、まあ、今の税金の話をばっかり、ね、していたんですけども、その昔って、ね、税金ってどんなものだったのかなということで、ね、ちょっとね、いろいろ、まあ、書籍調べたりとかね、ネットで情報を調べてみたんで、ちょっとだけね、あの今日お話しできるところまでちょっとご紹介をしたいなというふうに思います。はい、まず、あの、まあ、飛鳥時代ということで、この時代はね、まあ、ちょうどね、まあ、奈良県にいわゆる朝廷があった、まあ、飛鳥時代と奈良時代、まあ、西暦で言いますとね、600年代から700年代というところなんですけども、もうね、こうなるとなんか税金の、ね、話よりはもうなんか歴史の授業ということでね、まあ、昔の、ね子供の頃に受けた歴史の授業を思い出していただければ嬉しいなというふうに思うんですけれども、この授業もこれ西暦が、ね、645年というのと、まあ、書籍を読んで、ね、646年って書いているものもあるんですが、私の習った時は、ね、645年だったような気がするんですけども、まあ、大化の改新というものがありまして、まあ、これ、まあね、当時のね、あの天下の統一がなされた、時期なんですね。まあ、この時に、何が、あったかというと、まあ、中野大江の王子とかね、まあ、中富の鎌足、本当歴史上の人物ですね。まあ、そういった方がね、当時の、ねまあ、豪族も蘇我氏ってなんかね、もう名前ぐらい聞いたことあるよという方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういった方をね、まあ都から追放して、天下を統一したということで、この時には、高地公民ということで、土地、それから人民をね、国家のものだというふうにね、規定をして、まあ、新しく政治をその当時、まあ、始められたということだそうです。で、この時には、この飛鳥時代、まあ、税金ってじゃあどんなふうにね、課税をされていたかと申しますと、まあ、租はね、今の租税の租、 用というのはね、これちょっと難しいんですけどね、用車の車の用車の用という字、ちょっと口ではね説明しにくい難しい感じなんですが、あと調ということでね、これは調べるという字で、まあ、3つのね、まあ、項目で、まあ、租税という形でね、まあ、国民はね納税の義務を負っていたということで、そのじゃあ租というものを何かと申しますと、これはね農民の方にね、課されたもので、まあ、いわゆるねお米とかをね収穫して、それに対して、お米の一部をね、まあ、納めるということで、今ね現代ではねそんなお米でね税金を納めるということは当然ありませんけれども、昔はね、もう物で納めるというのが主流でして、この時はね、その税率というのが収穫したものの、ね、約 3% 程度だったそうです。まあ、今から思うとね、まあ、非常にまあ安い税率だなというふうに、ね、私は思うんですが、あと他に、まあ、これだけじゃないんですね。ただし、まあ、用というものがありまして、これは、まあ、都でね、まあ、労働をする、まあ、それこそあの公務ですね、まあ、公のために働くこと、まあ、これが大体年間約10日ほどあったそうです。あとは、調というのは、まあ、今で言うとね、これ読んでると、まあ、調達の調とも言えるのかなと思うんですけども、まあ、布とか木、ね、絹など、まあ、こういろんなね、あの、ご当地のね、まあ、特産物を、まあ、納める、まあ、そういった、ものが、まあ、調と言われていたそうです。まあ、こういったことでね、まあ、当時から、まあ、いろんなね、税金は課されていたということで、まあ、この当時、国と、ね、土地、それから、人民まで、ね、国のものだったというようなことだそうですね。はい、で、お便りもう一ついただきましてありがとうございます。奈良鹿丸さん、ありがとうございます。先日京都に行った時、たまたま都踊りのチラシを見かけ会場に行ってみましたが、すごい人数が集まっててチケットも完売でした。チケットは取りづらいのですかね。一度見てみたいですということで、私もね、ちょっとね、これも自分でチケットを取ったわけじゃないので、まあ、どういう状況なのかわかんないんですけども、まあ、日によってはね、まあ、非平日とかであれば、当日券もあるんじゃないかなというふうには、思います。まあ、ホームページとかで見ていただくとね、まあ、そういう情報を書いてるんじゃないかなと思いますが、なぜこれ4月1日からね、末まで1ヶ月だけしか公演はしていないんですね。でその、1ヶ月のために1年間かけて準備をしているというようなことをね、私も聞きましたので、まあ、なかなか何でも準備ってね、大変だなというふうに、思うところでございます。はい、で、もうね、あっという間に放送時間が、ね、終了ということになってしまいまして、あまり今の税金の話よりはね、まあ、ちょっと昔話が多かったなという感じもするんですけれども、ね、まあ、そういったね昔話もねしながら、また昔は困難だったなということでタイムスリップしていただければいいかなというふうにも思ったりもいたします。はい、第2週ね、奈良の柏で税理士しております伊豆田博士がお送りしました。来週は、歯科医師の中島先生が、こちらの方から生放送でお送りいたします。また私はね、来月の、ゴールデンウィーク明けね、10日の火曜日ということで、よろしくお願いします。もう一つメッセージいただいたんですけども、ラジオネームマイマイさんありがとうございます。放送時間が、なくなってしまいました。できたら来月ご紹介したいと思います。それでは皆さん、さようなら。